世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。礼。着席。
それでは今日も世界史の授業を始めようかな。でもその前に注意事項。あ、しまった。そもっとその前に。出席どうだかね、はい、アッキーくん。
はーい。
竹千代くん。
はーい。
それとそれと。
それと、大谷先生の3人ですね。
そうですね。
3人ですね。
はい。今日もこの3人で頑張っていきましょう。
はーい。
では、授業の前に注意事項があるんですが、言えますか、竹千代くん。
今、アッキーさんに振られると思って頼んじゃった。大丈夫。ですね。我々は、専門家ではなく素人なので、間違えることも、まああります。なので、まずは歴史を楽しもうという姿勢で一緒に楽しんでいただけたらなと思います。で、いや、これはダメだろうっていう間違いに気づいた方は、ぜひご指摘いただいて、ここ間違ってたよーっていうのを皆さんと共有できたらいいなと思ってますので、お便りもお待ちしております。
はい。
今日はどこの国か覚えてるかな、アッキーくん。
サモアです、サモア。
おー、サモアってどこにあるか知ってます？
サモアってなんかほら、
うん。
南の。
なんとか諸島だよ。
なんとか諸島。島ね、はい。
はい。島ですね。
はい。
厳密に言うと？
うん。なんか。
ニュージーランドの？
さらに東、東、あ、北の方、北東？
はい。
っていう感じですよね。
ここって、はい、時間帯って言うと。
おお、そこに話に行きますか。
ああ、すいません。
その時間帯もね、歴史があるんですけど、今の。
あ、そうなんですね。
このサモアはですね。
ええ。
一番早い。
早い。
うん。
早いね。
日付変更線のすぐ左、すぐ西ですね。
本当だ、面白い。
最近日付変更線もね、ぐにゃぐにゃ曲がってますからね。
本当ですね。あれ、なんて。面白い。
なんだこれってあるじゃん。じゃあ、その件も。
お願いします。
いずれお話ししていきますけど。
はい。
で、国名はですね、今はですね、
ええ、
サモア独立国ですね。国としてあるのは。
うんうん、独立国って入って正式なんですか、
う
ん、
そうみたいです。インデペンデントステイツオブサモア、
うんうん、
ですね。
はい。
そんな名前です。
はい。
で、私の好きな一人当たりの GDP は3961ドルで111位ですね。
あ、割と、上の方じゃないですか？
111 位ですよ。うん、まあ、思ったよりはってことね。うん。
うん。
後半ですよね。
後半ですね。
あ、そっか。
うん。
はい。
それで。
私の好きなって言うから氷河期に行くのかと。
違う。
そういう系かと思った。
大谷さん GDP のなんかイメージがなかった。
いや、違うんですよ。GDP もいつも話してますけど。
そう、必ず言うんです。
あ、そうだっけ？あ、そっか。
そうです。はい。はい。で、島国ですからね。主には、大きな二つの島があって、あとちっちゃいのってことで、東側が、ウポルト。
ウポルト。
で、に、 西側がサボイイ島です、うん。
あ、ウポル島、サバイイ島。
うん、アサバイイ島。
うんうん。
これです。その二つです。
へぇ
ー。で、まあ、いずれ歴史で出てくるんですけど、その東側には、うん、はい、アメリカ領サモアってとこがありますからね。
本当だ。違うんです。
違うんです。アメリカ領ですからね。
本当だ。
国じゃないんですね。
アメリカ領なんだね。
うん、アメリカなんですね、ここは。で、それ実は、あの、うん、日付変更線の東側ですから、
あ、
一番遅く日にちが変わるというところですね。
へー、なるほど、ね。紛らわしい。
紛らわしいですね。
うん、確かに。
うん、で、あとは、あとは人口か、面積か、うん。
はい。
面積は島なんですけど、いろいろ集めると2830平方キロメートルで、
うんうん、
東京都の約 1.3 倍だって。
あ、
東京都？
うん、
大きいですね。
都ですよ、都全体ですよ。で、人口は2018年の資料で20万人。そこそこ、あの、絶海のことだけじゃないよって感じですね。
結構いますね。
うん、うん。
うん。
で、民族は、まあ、サモア人という、ポリネシア系ですけど、うんうん、が 90% ですね。
はい。
で、公用語は英語とサモア語で、
うん、
で、宗教はキリスト教が多いみたいですね。で、在留邦人、日本人は65人いるそうですよ。
65?
多いですね。
多いですね。
思ったより。
で、サモア人は日本に71人だそうですよ。まあ、これは外務省の、うん、外務省の資料で、はいはい。そうかもしれない。
政府系ですかね。
かもしれないけど、まあ、お仕事もあるんじゃないのかな。
なるほど。
うん。では、歴史の方に。移っていきますと、
はい、
氷河期はなくてですね、これ主に資料もなくてウィキ情報が多いんですけど、
はい、
なんか紀元前1000年頃にはそのウポル島には人々が住んでいたという言われてますね。
それいつぐよくわかんない。
ウポル島、
ウポル島、
ウポル島、島、ウポル島、
ウポル島、あー、ウポル島、うん、はい。
あ、ちなみに首都はアピア、そのウポル島の北側の真ん中辺ですね。
はい。
ウポル島の方にあります。あとは、まあ、紀元後ですね、950年頃、トンガ人がサバイ島を支配していたという言い伝えも残されているという。
言い伝え、
うん、言い伝えも残されているという、随分あやふやな感じだけど。それくらい。
近いっちゃ近いか。
南へ、ね、数百キロですね。まあ、あの辺の人たちってさ、船でさ、ちっちゃい小船でさ、アウトリガーとかってどこでも行っちゃうじゃん。すごいじゃん。うん、噂によるとね、日本からずっと台湾伝わっていったという話を昔どこかの国でしたことあるね。
ああ、そうですね。
台湾の方から行ったというね。うん、
でもね、うん、結構距離あるように見えますけどね。
まあ、いっぺんに一人いたわけじゃないからさ、徐々に徐々に。大変よ、一人で行ったら。
ですです。
で、そこから、一気にですね、あの、
はい、
ヨーロッパ人がやってきたんであるんですけど。
おぉ、だいぶ飛びましたね。
飛びますよ。
1000年くらい飛んじゃった。
1722年ね、オランダ人の探検家、ヤコブ・ロッヘフェーンが確認したということになってますね。
ほう。
あと、またそれから46年経って、フランス人の航海者、ルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンビルが上陸したそうですよ。
この人はな、あ、フランス人ですね、やっぱりね。
ブーガンビル。これ前もさ、どこかの島で話したけどさ、
はい、
なんか、ニューギニアの島にブーガンビル島っていう島があるしさ、
うん、
あの、お花はブーゲンビリアってあるじゃん。
ブーゲンビリア？
そうそうそう。う
ん、それも、関係あるんですか？
その前も話したとき、この人が見つけた、らしいですよ。
え？
うん。
覚えてない。
ブーガンビルが見つけたからブーゲンビリアという。
なるほどね。
まあ、見つけたのはブラジルですけどね。
へー。
うん。そういうことです。まあその人がここも立ち寄ったと。
はい。
うん。
で、その後は徐々に宣教師がやってきたりですね。それでまあキリスト教が残ってるんだけど。
そこからずーっとキリスト教なんですか？
みたいですね。
へぇ。
特に変動はなくて。で、あとはですね、さっきオランダ人が来て、フランス人が来たでしょ？それから、イギリス人、あとイタリアのローマとかアメリカからも宣教師がやってきたりですね。
うん。
で、その後、1850年以降になると、貿易を目的としたヨーロッパからの移住者も増えたそうですよ。移住者ですね。
うんうんうん。
特にドイツでは、土地を買ったりとか、入所。
ドイツなんだ。
ドイツほら、出遅れたからさ。この辺ドイツの人多いよ、だから。あの、南太平洋ってドイツ領とか多かったじゃん。
そっか。
ただ、その後、はい、戦争で、ね、敗戦国だから。
はい。
だから、結局ここもね、あの、捕鯨船の補給港として、うんうん、まあ、1860年頃には栄えて、ドイツ、イギリス、アメリカがね、勢力を競ったんだって。だから、それぞれの国が、取り合いっこですね。
なるほど。
あの、出遅れ組の人たちがね。
うんうん。
あの、
そうか、だからポルトガルスペインが来ないんですね。
そう。ポルトガルスペインだとほら、ベルギーとかフランスとか行ったじゃん。アフリカの方でね。
はい。
で、その、ヨーロッパから近い方はもう終わっちゃって、アジア来て。
はい。
で、遠くまで来て、まあこれ残り物と言っちゃ失礼だけど、あ、ここめっけって感じなんじゃないの。だからあの、海のね、その捕鯨船とかのね、補給基地としての価値があったということなのかな。で、19世紀後半、まあ、1800年代の終わりの方ですね。
はい。
あの、サモアで伝統的な地位を持つその、大名というか豪族みたいな家系が二つあって、それが東西に分かれて、権力闘争やってたんだって。
あ、東西っていうことは、あの、うん今のサマーの両方じゃなくて片っぽですね。
ね、これは全体ですね。
全体？
うん。ちょっとはっきり書いてないんだけど、サマーの領域なんで、アメリカ領サモアさえ含む全体と思われます。
じゃあサバイ島もロン島も、うん、その、うん、アメリカ領の、何でしたっけ、島の名前。
アメリカ領サモア。
トゥトゥイラ島か。
うん？
トゥトゥイラ島？
そう、トゥトゥイラ島。
トゥトゥイラ島。
その右下にちっちゃいアウヌー島とかね。
うんうんうん。
アウヌー島？
ちっちゃくてわかんないよ。で、そのさらに東にマヌア諸島っていうところに、オフ島とオロセガ島とタウ島っていう三つの島があります。
どこどこ？
まあ、絶対覚えられないだろうけど。で、そういう、権力闘争があって、うんうんまあ、きっと前からあったんだと思うんだろうけどね、
うん、
その目立って歴史に残ってるってことで、それにドイツとアメリカとイギリスの主導権争いが絡んで、あの混乱が絶えなかったそうですよ、19世紀後半。
なるほど。
で、アメリカには海軍基地を提供したんだけど、うん
はい、
結局イギリスもドイツもよこせということで基地を提供するじゃないですか。で、こんな狭いとこ取り合って、混乱の収拾が、目処が立たなかったそうですよ。で、そんな中ですね、1889年、ベルリン条約が結ばれたんですけど、あの、いろんなベルリン条約ありますけど、ここのベルリン条約は、あの、ドイツ、アメリカ、イギリスが、それぞれ領事を派遣してね、サモア人国王を補佐しながら統治するという、しましょうっていう、三者睨み合いみたいな条約ですけど。
へ
ぇ手打ちみたいな。勝手にやるなよっていうね、現地の人によってだけど、よくある話ですね。
国王大変そう。
うん。まあ、国王もね、一つじゃなくていろいろ選ばれてるらしいですけどね。でも結局それ、条約だけ結んでもですね、実態はあんまり変わらず混乱が続いてですね。もうこれじゃダメだってことで、10年後の1899年12月に、再び三国間条約が締結されたんだって。で、今度の条約はですね、 三国で振り込むんじゃなくて、サモア諸島の東側をアメリカ、
うん、
西側をドイツに決めましょうと、いうことになりました。
うん、
もう一つ国がありましたよね。
アメリカ領。
え、アメリカとドイツの他に。もう一国。
イギリス
、うん。イギリスはどうしたんだろうっていうことなんですけど。
はい。
離脱？
あ、いや、ここの権利は、サモアの権利は放棄しました。その代わり、ドイツが権利を主張してたね、ニューエ、トンガ、ソロモン諸島を、もう撤退しますと。うん。ニューエってちょっとこう南の方だよね。トンガとかソロモンはずっと西の方ですよね。
うん。
交換条約みたいな。
で、まあ、近いっちゃ近いか。
うん。で、これで手打ちですね。西側諸国による手打ちですね。やっぱりね、一箇所をね、三国から派遣して、現地の人をってのは揉めるよね。決まらない
よね。揉めますよ。
なんで、場所で分け合いっこしたと。
はぁ、
うん。勝手にですけどね。
勝手ですね。
一応条約結んだってことになってますけど、勝手にですね。
本当ですよね。
それで、その結果、そのサモアがね、東西に分かれちゃったんですよ。うん、
ああ、
アメリカ領と、うん、そうじゃないのと。
そうそうそう。元はだって同じ民族のはずじゃん、絶対。数十キロでしょ？あ、島影見えるんじゃないの、お互いに。
そうっすよね。
うん。
見えそう。
そうです。ね、アメリカ領サモアとアピア島はね、何キロ？ 50 キロぐらいか？うん、40、50キロだね。
ああ。まあそうですね。
うん。という歴史があります。次は、年代でいくと、
うんうん、
この頃、全体が日付変更線の西側から東側に移行したんですね。
うん、この頃に変わったんですか？
まず1回目。
もともとはどうだったんですか？
大元はなかったか、もともと、西側にあったんだよ。だから一番早い方の国だったんだよね。だけどその、
うん
1892年に、アメリカ合衆国と同じ東側に移行したと。全体が。
いや、なんか、こないだ知ったんですけど、日付、
うん、
というか、時差の概念自体が、
うん、
近代なんですよね、できたの。だって、時差の考え方自体は、世界がつながるまでいらなかったわけで、
近代っていつ頃から近代ですか？
ね、鉄道ができてからって。
ああ、明治維新っていうか、それ。
いやいや、アメリカ
オーナー
鉄道ですね。
ああ、じゃあもっと前だよね。
1700年代？
ああ、江戸時代の真ん中辺ですか。だよね。
いつだ、いつだ。
アメリカができてからだろうね。
そう、アメリカができてから。
国の中でね、広いからね。
そう。
うん。
なるほど。時差の歴史ですね。
だから、そう、なんかいつだったかなって今考えながら聞いてたんですけど。
うん。
いつだ
?1825 年みたいですね。イギリスのストックトンとダーリントン間で開通しましたと。世界初の鉄道が。
ああ、最初のですね。その時ってそんな時差ないですよ、ね。
はい、いらない、一つ食いだから、アメリカの大陸横断鉄道でしょ。
そう。
ああ、そっかそっか、
うん。
あのぐらいから時差っていう考え方がないとどうにもうまくいかなくなったっていうのを。
不便
って。うん。そうそうそう。
まあ船でね、船で地球の裏側遠く行くときはね、もう日単位だからあんまり関係ないよね。
そう。
何日だもんね。
そう。でも時刻表を作ろうってなったときに。
不都合が。
そう。だから1800年代、今の大谷さんの話も1800年代でしたよね。
うんうん。
だから、まあ、だから日付変更線の最初はどっちとかじゃなくて、同じぐらいなのかなーっていうのを今、ふんわりしててすいません。
うんうん。
ただ同じぐらいかなーって思ったんですよね。
日付変更線自体は同じぐらいかもしれないね。
だけど、そうそう、これはその考え方が、できた
時代が。サモアを、西から東へ移しただから、そのちょっと後だ、
うん、
後なんじゃないですかね。
うんうんうん、
で、この頃からですね、まず西サモアでは 第一次マウ運動と呼ばれる独立運動が起きてますね。
マウ？
マウ。独立運動のことをね、マウ運動って言うんですよ。ここのサモアではね。で、マウっていうのはもちろん現地語なんだけど、はい、このポリネシア全体でマウという言葉はあるらしいんだけど。
現地語ですか？
そうですね。
じゃあ。
ちょっと待って、どこ行っちゃった？あったあった。ここのサモアではね、確固たる強さっていう意味なんだって。
マウガですか？
マウガ。
へぇ。
で、ポリネシア全体でいろいろ意見とか、揺るぎないとか、決定されるとか、証言とか、そんな、まあ、ハワイでは努力または忍耐とかね、そういう、だから強い団結みたいな、気持ちいいみたいな、それだから確固たる強さ、確固たる意志、強さで、独立運動するぞという、そういうことなんじゃないかな。
へ
ぇ。で、そういう言葉から来た、まあ、運動というのが起きました。第一次ですから、第二次もあるんですね、後でね。
うん、独立のためか。
うん。民族解放みたいなね。なんか最初ほら、ドイツのものになって、ドイツ人知事が任命されて、まあ最初は平穏だったんだけど、そのうち植民地としての、ね、支配が強くなって、搾取とかされていくわけじゃん。
うんうん、
そうすると、サモア人に不満が募ってきてね。で、レジスタンス運動へと発展していったそうです。でもその頃にですね、サバイイ島の火山が噴火したりですね。
あ、火山島なんですか？
火山島、あ、この辺全部火山島ですね。
あ、そっかそっか。
サンゴ礁じゃないですね。はい。
いや、ほら、ツバルとか。
ああ、あれはサンゴ礁だよね。
そうそうそう。うん、
この辺はお山がありますね。で、その5年間も続いたりですね。1905年から1910年まで。で、レジスタンス。
火山活動。
そうそう。レジスタンスの反政府ともあって、ドイツはもうね、ここからも退去すると。いうようなことが起きてますね。1910年頃か。で、そんな頃はもう、1914年には世界的な出来事があったじゃないですか。
第一次大戦ですね。
うん。で、ドイツはどうなりましたっけ？
敗戦しましたね。
うん。ということは、ドイツ領も。
没収ですか？
没収ですね。で、
うん、
ニュージーランドが主に管理する国際連盟委任統治領になったんですよ。
なるほど。
うん、
委任統治。
それが1919年ですね。
うん、
で、結局、誰が統治するかが変わっただけで、
うん、
現地の、独立でもないし、民族解放でもないじゃないですか。うん、それで、1926年頃から、第二次マウ運動が起きたんですね。
うん、
で、その間に、例えばその1919年って、まあ、第一次世界大戦中もそうだったんだけど、スペイン風邪が流行したじゃないですか。で、
ああ、
ここでも、
じゃあここも？
ここも人口の 22% が亡くなったそうですよ。
ええー。
まあ、ちょっと遅れてますけど、菌がやってくるのに遅れたって感じで、ちょっと今は、タッチというか、現代の。
いや、もう明らかに、
やばい。
ね、西洋人持ってきたでしょ、これ、みたいな感じ。
でしょうね。
うん。
でしょうね。
ねえ、今ほど人の往来がないのに。
うん。なんかちょっと時間、飛行機じゃないか時間かかったの。飛行機も来てたかもしれないけど、もちろん。
は
ぁ。そんなね、週何便っていう飛行機じゃないからね。で、その第二次マウ運動が起きている頃にですね、まあデモとかあったところに、ニュージーランド軍が群衆に発砲したんですね。
え？
デモとかほら、起きてるじゃないですか、サモア人が。
はいはいはい。
で、そこの群衆にニュージーランド軍が発砲したんですよ。
抑圧するために。
そうそうそう、うん、抑え込むためにね。うん、で、4人の大酋長の1人が死亡してますね。
へー。
同時に11人のサモア人が殺されたと言ってますね。デモ隊、群衆に発砲しちゃったからね。で、ここでまたそのサモアの伝統的な、大酋長、4人の大酋長っていうのが出てくるんですけど、
はい。
大首長のことをね、タマア・アイガって言うんですよ。
うん、
で、その中の、家の名前先言った方がいいかな。タマア・アイガにはですね、マリエトワという称号と、トゥプア・タマセセっていう称号と、マタ・アファハっていう称号と、トゥイマレ・アリイファノっていうのがあるんですよ。その4つの称号、4つの、大衆長ね。
はい。
その中の一人が殺されちゃったってことですね。その後の政治を後で言おう。まあ、4人の大首長がいるということで。
はい。
まあ、いっぱい首長がいるんだけど、首長、首長というかね。
はい。
その中で、メジャーな4人がその4つの家ってことですね。その後、ニュージーランドの警官がね、殴り殺されたりね、してますけどね。
ああ、やり返したんですか？
うん。混乱してますからね。で、マウンドもいろいろあるんだけど、そこは今回ははじょってですね。
はい。
今回は。
詳しく知りたい方は自分で調べてください。説明しようと思ったけどね、ややこしくてね。
ああ、
ちょっとわかんな
か
った。
なんだ、おまけとかかと思った。
うん、おまけはね、今言っときますか。おまけはね、さっきのアメリカ領サマーについて、も話しておこうかなと思います。
いいと思います。
はい。マウンドの努力はですね、最終的には、サモアの独立につながりましたね。それがね、1962年、サモアの政治的独立です。
1960年代ってアフリカと同じぐらいですか？
そうですね。
ね
え。みんな、いろんな多くの国が独立した頃ですね。まあ、国連でもそういった国を認めるっていうラッシュだったんじゃないですかね。
じゃあ、流れみたいな感じなんですかね。
それもあったと、今話してて思いました。どこにも書いてはなかったけど、
うん、
あそこも今回あの国も独立、みんな国連で承認、この国も独立承認っていう感じはあったんじゃないかな。
まあそうですよね。
うん。それで独立した後はですね、最初はですね、二人の人の共同統治が、王様じゃなくて、なんて言ったっけ、元首、国家元首。国家元首を決めました。で、国家元首はですね、なったのは、さっきの、トゥプア・タマセセ家の、トゥプア・タマセセ・ミーオールっていう人と、
はい、
マリエトワ家の、マリエトワ、あ、違う、マリエトワ家の、マリエトワ・タヌマフィリ2世。もうややこしい名前いっぱい出てきますからね。
うん、
この二人が、生涯、国家元首。
え？生涯？
生涯、死ぬまで。
あらま。
ということでスタートしました。
いきなり強強ですね。
ねえ。
うん。
いいんですか、そんな。
まあ最初はいろいろあるんじゃないですか。で、この大衆長じゃなくて国家元首のことを、オレ、アオ、オレ、マーローと言います。
オレアオオレマーロ。
お、素晴らしいですね、発音が。知らないけど、知らんけどですね。
はい。
はい、なんかね、うん、アオはヘッド。
うん。
で、マーロは政府。
うん。
だから。
ああ、政府の頭。
そうです、国家元首です。
はあ。
うん。
ただね、1960年になったんだけど、その一人の、トゥプア・タマセセ・ミーオールさん。これ、資料によっては、トゥプア・タマセセ・メア・オレって書いてあります。カタカナで。まあ、メア・オレもミーオールも、日本語のカタカナにしたからそうなるだけで、同じ。
表記の問題ですね。
だと思います。
うんうん、
翌年の1973年に在職中に亡くなってしまいます。う
ん、え？おいくつ？
ミーオールさん。
だったんです。
亡くなったのはですね、
まあ、ご高齢だったんですかね。
57歳ですね。
え、若っ。
ただ、この頃の、しかも、
うん、
島ですからね。
どうなんですかね、
寿命は、長くは。いや、平均として日本でもそんな、年まで生きないから。
57ですよ。
うん。
若いじゃないですか。
ちょっと若いと思うんですよ、ね。
ちょっと若いかな。
だって、57って大谷さんより年下ですよ。
まあそうですけどね。
大谷さん若いよね、見た目。今びっくりしちゃった、なんか。
ね、うっかり考えちゃうけど、いや、年下だよな、はい、と思って。
でも、写真は貫禄あるよ。
あー、そういや、まあいやいや、大谷さんがね、うん、若すぎるんですよ、見た目が。
そうそう、若い若い。
ということで、寿命が伸びてるということでね。
は
い、
ええ。
ありますけども。で、これ憲法で、この二人が死ぬまで、俺、青、俺、マーローだって書いてあるそうですね。
なるほどね。
で、もう一人の方は2007年まで在職務めましたね。
え？すご
っ。ついこの間だとか言い出すんじゃないでしょうね。
でも、あれ、そっか。
じゃあこの人は、何歳かってことでしょ？この人はですね、94歳まで頑張りましたね。
すごい。
あ、ってことはやっぱり57歳は若いな。
いや、97まで国家元首か。
94。
あ、でもマハティールがいる。
国家元首だからね。
まあでもその長さは違うけど。
政治を、ハンドルする首相は別にいるんだよ。
あ、そうなんですか。
うん。国家元首ですから。ということです。
いやー、でも、重責とか考えると元気な人だったんですね、きっと。
うん。あ、じゃあせっかくだからその後の国家元首も話しておきますか。はい、亡くなったんで、一月ぐらいは、二人で代行しました。
はい。
それがね、まず一人が、トゥイアトゥア、トゥプアタマセセエフィさん。
すごいなんか滑らかに言えましたよね、今ね。
慣れてきたんじゃないですか。うん、
ねえ。
この人の中に入ってた文字がわかるように、トゥプアタマセセ一族の方ですね。
ねえ、トゥプアタマセセって今は何回か出てきたから慣れてきたんじゃないですか。
もう一人がね、初初見で難しいんだけど、
はい。
トゥイマレアリ・イファノ・スアラビー二世。
ああ、初めて出てきましたね、難しいな。
そうです。四つの大宗教があるよって言った時には言った一つなんだけど、うんうん、トゥイマレアリ・イッファーノ家の方ですね。
あ、トゥイマレアリ・ッファーノ家。
あ、そうそう。さすがだな。さすが、アジアに強いな。
ア
ジアじゃないか。の二世さんです。その二名が、一ヶ月、まあ、代表者会議構成員から選ばれた二人として務めました。でもその後結局ね、二期目はね、トゥイアトゥア・トゥプア・タマスセ・エフィーさんが2007年から2017年まで10年務めましたね。
10年。
国家元首。で、2017年からもう一人の言いにくい方、トゥイマレアリ・イファのスアラビー二世さんが今でも現職で務めてますね。
すごいですね。
国家元首です。はい。
アッキーさん的に難しくないんですか、この名前たち。
いや、名前たち。そんなことないですよ。結構私噛みますよ、やっぱり。
いや、なんか、ポリネシア系でマレーと近いのかなってなんとなく思ったりして。
あ、でも近い単語もありますね、やっぱり。
あー、
それはあるかもしれないですね。なんかパとかピとか多いですよね。
はいはい、多いですよね。う
ん、ねえ、なんか日本語そんな、なんか
出てくるタイミングがちょっと馴染みがないタイミングというか。
あー、ですよね。
うん。
そうそうそう。
竹内中さん、二つの名前たちって言っちゃダメよ。ここはジュゲームのように、正確に繰り返さないと。無理。
いや、本当に。
たまひふぃさんと。
はい、もう収録してるし。はい。
うん、
どこまで行ったっけな。うん、国家元首を選んだでしょ？
はい。
1962年に独立して、国家元首を選んで、
はい。
で、1970年に英連邦に加盟してます。
ここで英連邦。
やっぱ加盟した方が良かったんですかね。
イギリスは他の場所をもらって手を引いたのに英連邦かよっていう感じですけどね。
うん、そう、そう。
まあ、どこで
英連邦？信託統治してるさ、
はい、
ニュージーランドが英連邦でしょ？
そっか、そこか。
だから一旦ニュージーランド、信託統治領になったわけだから。
ああ、
うん。まあ、ベースがあるからやりやすいですよね、きっと。
うん、ああ、なるほど。じゃあ、クリケットやんのかな？
あ、鋭い。
やるんですか？
あったような気がしたけど、忘れた。
あ、
クリケットですか？
うん。
宗教。
英連邦を大体やりますからね。
野球選手はいたな。あの、アメリカ領の方に。メジャーリーガー。
ああ、いや、野球はベース、ね、野球じゃないや。アメリカ系はね、ベースボールだけど、
うん、
イギリス系はクリケットじゃないですか？
そうですね。だけど、ずっとイギリスに統一されてたわけじゃないからな。
そうそうそう。
それが難しいところですよね。
でもそうか、確かに。そうか、ニュージーランドですもんね。
一時的にね。習慣、治安、特に書いてないな。スポーツは書いてないですね。はい。ということで、歴史が終わっちゃうけど。あとはですね、その1997年7月に、サモア憲法が改正されて、国名がサモアに。で、それまで何だったと思うんですけど。あ、西サモアだ、それまでは。独立した時は西サモアだった。ウエストサモア。1962年はね。で、1997年に憲法改正して国名がサモア。で、正式にはサモア独立国に変更されました。という歴史ですね。そしてですね、あと、2011年12月29日に、オーストラリアとの時差をなくするために、119年ぶりに標準時を日付変更線の東側から西側に移しました。ほら、文化的、経済的にもオーストラリア、ニュージーランドと同じような地域じゃん。で、日日日付違うとややこしいじゃん。
まあそうですよね。よかったよかった。
そっか、なるほど。
というのが2011年にありました。だから、2011年12月29日の次は31日ですね。
おぉ。
1日スキップ。
本当だ。
ということになりました。それで、まあ、最も早く日付が変わる国の一つになった。
なるほど。
ちなみに、とんでもなく一番早く変わるのはどこだっけな。キリバ。
キリバス。
キリバスですね。
うん、
これが日付変更線来ると、ここで、まあ、ちょっとジグザグあるんだけど、突然右にグニョーっとって、
うん、なんであそこ出っ張ってるんですか？
金槌が右側に飛び出してる感じでしょう。
はい。
ハンマーヘッドが、そんな形になってますね。キリバス。
はい。不思議。
これはですね、領土がキリバスって西の方まで広いんだよね。
はい。
だから、それまで同じ国の中で違う、日付、時間だったんだよね。それを統一したら、右側まで、領土がその、サンゴ礁とか広いもんで、そうなっちゃったっていう、経緯がありますね。すごいね。
すごい。
はい。ハワイより、東に、あるのに。
本当ですよ。
一日違うんだよね。
ですね。
あ、それで何を話してたっけ？日付変更線を変えました。あ、2012年に変えました。
はい。
以上。
はい。
サモアの歴史でした。
は
い。そんな国です。という。短いですが。
はい。
はい。
あとはね、途中になんかあったな。2009年に自動車の通行方式を、
はい。
右側通行から左側通行へ変更しました。英連邦なのにという。あ、英連
邦。直して
英連邦だからか、うん。それまで右側通行だったの多分ドイツとかさ。
あ、そっか、ドイツ式からイギリス式に？
そうそうそう。
あ、
変えた。でもこれはね、英連邦だからということよりもね、やっぱり、自動車って作ってないから近くの、オーストラリア製とかニュージーランド製の自動車になるわけじゃない。
はい、
ハンドル。ニュージーランド製。そっから持ってくるから、その車もそのまま使うんだから、いや、道路のルール直しちゃえということですね。
運転しやすい方がいいですもんね。
そう。だから、車を全部 今後も未来英語を直すよりはさ、
うん、
まあ、いっぺんに道路標識直しちゃえばいいんじゃない？そんな多くも立ってないし、あ、これちょっと勝手に思ったことだけど。
うん、
日本の道路標識に比べたら少ないでしょ。
まあそうですよね。圧倒的に、
うん。圧倒的に、うん。ということですね。
はーい。
はい。そんな歴史でーす。うん、おや、鐘が鳴りましたね。それではこの辺でサマーの歴史の授業を終わりにします。
お疲れ様でした。
キリーッツ。で、
それでは次の国の抽選始めようかな。
はい、行きましょう。
で、一発ですね。最近は
一発もですね。
はい、数字はですね、35番ですね。
35番、
これはですね、
はい、
35はコモロです。
ああ、ここかぶっちゃったんだ。じゃあコモロですね。
コモロです。
コモロ、
コモロ、コモロさんじゃないよ。コモロ、
コモロじゃない。
コモロ、
はい、コモロです。では竹内さん、よろしくお願いします。
私島だ。しかもなんかアラビア文字だ。ここ
もう何にもないぞ、歴史が。
あ、じゃあコモロを
竹内さんやんの。
あいう順ですからね。ということで、
はい、
授業終わりましたね。
終わりましたね。
ちょっと短かったですけど。
はい。
さあ、ここからは、授業後の竹千代さんのサマーの映画の紹介と、
おー、すごい。
さんのサマー料理の紹介が。
待ってました。
いやいやいや。今、サマーのクリケット事情を調べてた。
すごいですね。
いや、なんか、日本の女子のクリケットチームがサモアのね、国際試合に出たみたいな記事が結構出てきて、うん、
じゃあやっぱりあるんだ、その文化、スポーツ文化は。
はい。まあ、やっぱ英連邦だし。
うん、うん、
うん。
あと、料理というか、ここは、輸出品目の中に、
はい、
魚介類、のに製品、健康食品、ビール、ココナッツクリームってあるんですよ。
ああ、のに。
のに。のにとは何だ？
のにジュースののに。
健康ドリンク。
あ、知ってるんだ。
あ、そうそうそう。
ね
え。
ねえ、のにジュースですよね。
ねえ、のにジュースだよね。
あ、さすが、女性はみんな知ってるんだ。なんだ。なんか、スーパーフードだと。
うん。結構ね、昔からある。
あ、そうなの？
たぶん、アッキーさんの方が詳しく。
あ、そうでしょう、ね。
いろいろ解説できると思うんですよ。
いやいや、そんなとんでもないし。
なんか、スーパーモデルのミランダカーも飲んでいるって
書いてあるんですよ。そう、なんかね、結構そういうセレブリティが飲んでるっていう。
ミランダカーってオーストラリアの田舎で生まれて、
あ、はい。
10代の頃からノニジュースを愛飲してたんだって。で、ノニを取り入れたコスメブランドもプロデュースしたそうですよ。
あ、そうなんですね。
なんとかノニクリ、ノニクリーム、ノニエッセンスみたいな。ノニグローフェイスオイルだって。これ 30ml 6640円って載ってましたね。
ほ
う。楽天かな。
なるほど、なるほど。
ちなみにノニジュースは、サモア製の半年熟成ノニジュース 900ml 1614円だって。そこそこいいんだんだけど、バカ高くはない。
そうですね。
なんか効果があったらいいなって。
うん、確かに確かに、
うん。スーパーフードですか。だから、ポリフェノールが入ってるんですね。抗酸化作用があるんだよね。
それに限るでしょうね。みんなそれを狙って飲むみたいな感じですね。
なるほど。うん、あと、プロキセロニンという免疫細胞の働きを活性化するのもあるんだって。
なるほど。
いっぱい効能書いてあります。うん、それの輸出国ですね。まあ、ハワイとかでも作ってるし、日本でもどっか作ってたかな。西表じゃなくて。ここが 小笠原じゃなくなった。うん。八重山の方で作ってたかな。あったかいところで採れるフルーツですね。うん。そう。八重山。あ、日本名だって八重山青木って言うんだって、のに、の木は。
あ、そうなんですか。日本にもある
んだ。日本名あるんだ。うん。そう、沖縄で栽培されてますって。なんか見た目の形はね、里芋みたいな、ああいう、里芋やピアのような、細長い楕円形みたいな形なんだけど、
はい、
断面見ると粒々の種が並んでて、キウイみたい。だけど、外側はなんか、緑のデコボコで、あの、生わさび、みたいなか、表面してる。実際どうなってるかわかんないけど。
サモア料理。
うん。サモアの名産。のに。
のに。
うん。これでね、効果がなかったらね、せっかくを、のにジュースを飲んだのにっていうやつですね。
竹千代さんが黙ってる。
はい。
あとはね、は
い、あの、これ覚えてますよ、私。うむっていう料理覚えてません、はい、地面に穴を掘って。
うむ？
ああ、あるある。
ああ、うん、蒸し焼きみたいな。
そう、石を置いたオーブンを使った蒸し焼き料理。
はい、
うん。なんか、
それが、う
ん、
ポリネシアの方でよくやってるやつです
よ。そうそうそう。
ポリネシアですか。
ポリネシア。
これ、ほうっていうか、ここポリネシアですもんね。
はい。その、
まさにそれですね。
うん。
食べたんですか？
いや、食べたいって話してたんだよね、確か。
時間かかるもんね、5時間ぐらい待つんでしょ？
そうそうそう。
いや、私もどっかの島やった時にやっぱね、その、話した気がします。
ねえ。
やってみたいけど難しいですね、うん、みたいな、うん。
やっぱりね。
そうですね。
まずほら、場所と時間、
うん、行かないとね。
うん。
ああ。そうですね。
でもほら、大谷さんキャンプ場でやったらいいんじゃないですか？
でも、キャンプ場にバナナの葉っぱないもん。なかなか。
そうか、
うん。そう。あの、マレーシアのアッキーさんちは庭でやるか。
いっぱいありますよ、バナナの葉っぱ。
葉っぱ。
たくさんあるよ。
でもほら、都会だと庭がないかもしれない、コンクリで埋まってて。
あー、いやーでもありますあります。ちょっと行けば、全然。うん。
そうなんです。
ありますあります。バナナリーフとかもね、よく出てくるからね、やっぱり。インド料理。
そうです ね。バナナリーフはまあ、うん、ね、うん、イスラム横丁とか行けば。
何それ？どこですかそれ？聞きたい。
ほら、なんていうかあの、ね、中華街とかコリアンタウンみたいな感じでイスラム横丁とかもあるんですよ。そうなの。
どこ池袋に？
イスラム横丁っていうなんか。
すごい。ああ、確かに。あ、最近、うん、あそこにね、いろんな国の店が出てるね、確かに。
いや、ていうか、うん、あの、ほら、新大久保ってもともと多国籍で、はい、うん、コリアンタウンとしてめっちゃバズって有名になってましたけど、
ね、一時期ね、
もともと多国籍で、はい、その中で、韓国系のね、割合がすごい増えて、需要もあって、わ、うん、ーってすごい取り上げてっていうのありましたけど、
ちょっと今減ってるよね。
減ってる。
で、他の国が増えたって感じが。
他の国も増えてきたみたいな。
そうそう、そんな感じ。
あったし、うん、みたいな。わかんないです。なんていうか、統計資料とか見ればわかるかもしれないですけど、もともと多国籍だったんですよ。
本当だ。面白い。
で、イスラム系の横丁があるんですよ。うん、
はい。
そう、あそこ行けば割と、いろいろあります。うん、だから、
へぇー。
と思って。
面白い。
で、もう一個。あの、サモアで特徴があるものとして、ファレっていうのがあったんで、紹介しておくと、
ファレ。
ファレっていうサモアのお家ね。お家はですね、伝統的なお家なんですけど、うん、まあ、木組みで屋根を葉っぱで拭いて、
バナナ？
うん、一つの特徴は壁がない。
あー、風通しが良さそう。
そう。風、壁いらないですね。まあ、悪い人もいないのかもしれないし。で、小さめのファレオオっていうのと、大家族を住める大きめなファレタリマローっていうのがあるそうですね。どちらも壁がない。なんか壁がないと不安ですけどね。で、首都に行くと、最近の首都ではファレじゃなくて、壁のある家が増えてると。 でも、
やはり防
犯ですかね。人から離れると、もうファレが多くなると。
うん。
で、カフェがないのは、いろんな人に対してね、いつでも歓迎して待っているっていう意味があるんだそうです。現地の方の案内によると。で、村を歩いてるとね、いろんなところから一緒にお茶飲まないと誘われたり、食事に招待してもらったりすることが多い。
ほう。
じゃあ、突撃隣の晩ご飯やりたい放題みたいな。
うん。だけどほら、まだ、昔の酋長、酋長じゃねえな、支配者の文化があるので、そこの族長に最初に挨拶しないとダメよっていう。偉い人、マタイっていうのね。
その、マタイってもうなんか、
うん、
聖書って感じですね。
そうですよね。
マタイの福音書。
その村のマタイに挨拶をしないとダメよと睨まれちゃうよと。
うん、
で、今日は関西はないけど、
はい、
やっぱり防犯には注意が必要で、はい、いろいろ盗まれることも多いんだけど、マタイに、
ないから
マタイに言うとですね、
はい、
戻ってくるそうですよ。
ああ。
へえ。
結局、そうか、壁がなくても、
うん、
範囲内のことは全部マタイ知ってるから、みたいなことですね。
なるほど。
またいつか取り上がったら、ちょっと、これはうちの村の外国から来た客人なんだから、戻してやれって言うと、ははーとなるような。これちょっと今想像ですけど、そんな感じじゃないですか。そういう特徴があるそうです。
いや、なんか物がね、戻ってくる、戻ってこないっていうことで言えば、やっぱり日本ってすごいですよね。
戻ってくるね。
絶対戻ってくるじゃないですか。ほぼ。
いや、なんか今、ほら、マタイ、地回りのヤクザみたいのをちょっと想像しちゃいましたけど。
う
ん、
そうかもしれないね。
ああ。
それだったら多分、あいつのとこにあるわ、みたいな。
うん。
ああ、なるほど、なるほど。
ね。
うん。
ということで、今日は、もう、歴史が短かった上に時間がもう押してるので、
はい。
早く終わりにしようかな。なぜならば、
はい。
今日は私の好きな F1 の決勝の日で。
ああ、見なくちゃ、見なくちゃ。
9時から、
いえいえいえ、
あ、10時から始まってんだよね。
はいはい。
わかりました。
え？ちなみに、
わかりました。
今年は、日本人ドライバーの、角田くんが、頑張ってて。
はい。
あ、応援しなくちゃね。
デビュー戦いきなり9位でポイント稼ぎましたからね。
すごいですね。
日本人ドライバー初出場初ポイントですからね。
あら、今どこでやってるんですか？
今はね、スペイン、バルセロナですね。
お、いいじゃないですか。行きたーい。
うん。
食べたい、ご飯。
スペインね。
スペインで。
カトリックの国のご飯ね。
美味しいご飯ですよね。
で、
ね。
第1戦目はバーレーンで、第2戦、エミリア・ロマーニアという、サンマリノグランプリやってた場所。
うん。うん、
で、第3がポルトガールで、第4戦がバルセロナですね。
へぇー、
うん。で、いつもはね、第1戦はオーストラリアなんだけど、今年は、
はい、
コロナの影響もあって、
ええ、
キャンセルになって、
はい、受け入れてもらえなかった。
そうだ、そう、オーストラリア結構厳しいんだよね。
うん。
入国を許さんと。
そう、テニスの全豪オープンの時にもさ、
はい、
有名な選手が、有力選手がチャーター機で一緒に入ったら、その中の一人が感染してたんで、
うん、
そのチャーター機に乗ってた選手全員、
うん、
ホテルに缶詰ですね。
でもなんかもともとオーストラリアって入国結構厳しいですよね。
そう、厳しくて。
持ち物検査結構するしね、やっぱり生態系を崩さないようにっていうことで。
本当に14日間隔離なんだけど、
うん。
テニス、プロテニス選手はね、
ええ、
1日に5時間だけ外出いいことになってたんだけども、
はい、
そのチャーター機に乗ってた人は、それすら許されずに、ずっとホテルの部屋から一歩も出られずに。
あーね。
ホテルの部屋で壁打ちしてましたね。
まあね。
なんかそれ見たかも。
そうでしょ？
ツイッターで。
あと、最初はね、観客数制限してスタートしたんだけど、
はい、
途中でその、全豪オープンの会場が属している州がですね、ロックダウンになったんですよ。
あら。
5日間だけ厳しくして、
はい。
取り締まろうって。その区間、5日間だけね、全豪オープンのね、試合が無観客になったんですよ。で、それ過ぎたらまた戻ったりとかね。だから、結構厳格にこうやるんだって決めてやってるのがね、ちょっと偉いなと思いましたけどね。
すごいですね。そんだけの権力を与えてるんですね。うん、そう
そう、日本もそこまで強権でね、やったらいいのかなと思うけど、でもやらなくても、それなりに、それなりに対応してるっていうのもあるから、なんとも言えないけどね。まあ、海外はそういう強権とか、ロックダウンとかやるけども、そうやらないと、日中もさっちょいかないっていうのはあるだろうからね。
日本はコントロールまだできますからね。
なんか半端にいけちゃってるのが、もしかしたら良くないかもしれないですね。
あ、ということで、早く、はい、まあ、見なきゃ、ね。はい。お疲れ様でした。
はい。お疲れ様でした。
は
ーい。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。